おはようございます。今朝の聖書箇所はヨハネによる福音書の15章の1節から11節であります。でこれは日本キリスト教団が毎年発行している主日聖書日課家庭礼拝ご読み日ごとの糧というですね、小さな冊子があるんですけども、それに従って選ばせていただいた今日の箇所としてですね、決められていた箇所を選ばせていただいたんですけれども、この度ですね、私は今日のこの日にこの箇所が与えられてですね、思わずえってですね、びっくりしたんですね。なぜなら昨年度の5月から私はこの福岡女学院教会にですね、使わせていただきまして、本当に皆さんのおかげでですね、おかげさまで、神様のそしておかげさまで1年歩ませていただいたわけですけれども、その最初 の日曜日の礼拝、まさに昨年の今日ですね、選ばせていただいた箇所、その時は私が自分の、思い入れがあってですね、ある思いからやはりこの同じ箇所をですね選んでメッセージをですね語らせていただいてたんですね。でなんで昨年その箇所を選んでいたかといいますと、でそれはですね、まだ私がこちらに赴任するということが分かっていない時にですね、たまたまその前の教会、大阪にいましたけども、大阪の教会の年代聖句として、1年前の年代聖句として選んでいた箇所であってですね、そしてその教会では私がですね、信徒の方々に誕生日カードを送ってですね、そこに必ず聖句を書くんですけども、そこにこの私はブドウの木、あなた方はその枝であるって書いてですね、で短く一人一人に何かメッセージを書いて送ってたんですけども、その福岡女学院教会にですね赴任させていただくことになってですね、少しこうどんな教会かなと思って調べてましたら、この聖句を学院聖句とするですね、今日たくさん大学生も来てくださってますが、その福岡女学院から生まれた教会なんだということがですね分かってですね、でその時も大変驚いたわけですけれども、ですからそのようなわけでまず、この御言葉から始めたい、始めなければならないとですね思ってですね、そのようにこうさせていただいたんですけども、で今年この教会がですね80周年を迎えるということで、この教会のやはりじゃあ年代聖句は何にするか、やっぱりこの御言葉でしょうということでですね、これも数ヶ月前に皆さんで決めてですね選んでた、それが今日のですねこの聖書箇所として、もう教団がもう随分前から計画して選んでいた箇所でですねなっていたということで、本当にですね生まれる前から愛されてきた友達っていう賛美歌がありますけど、本当に神様のご計画の中で、今日のこの箇所が与えられたということで、本当に神様はですねとことん私に、そして皆さんにこの御言葉をよく聞くようにと、聞いて求めてらっしゃると。そのことをですね本当にこう示されました。本当にこれからの1年ですね、特にこの御言葉をですねもうずっと生涯大切にしていかなければいけないんですけれども、特にこの1年は深くですねこの御言葉を節目節目で味わっていきたいとこう思います。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからであると。これがですね本当にこの箇所の中心聖句であり、また福岡女学院の学院聖句であり、私たちのですね年代聖句であるわけですが、そもそもなぜイエス様がですねご自身をブドウの木に例えられたのか、このことは皆さんご存知でしょうか。なぜブドウの木なのか。実はですね聖書の中でですね、この聖書には旧約聖書と新約聖書とありますけれども、 聖書の中で人間が一番最初に栽培した植物、そのまま生えてきた植物じゃなくてですね、人間が最初に神様から栽培するようにとですね言われて栽培した植物は何か、それがブドウの木なんですね。あのノアの箱舟の時にですね出てくるんですけども、ノアがですね最初にこうブドウ栽培っていうのを始めるわけです、まあ、そういうことを背景にして、そこでイエス様が、ここでイエス様は、今や神様が新しく私というブドウの木をこの地上に植えられたんだと、神様が私をこの地上に植えられたと、一本のブドウの木として植えられたと、そしてあなた方がこの私につながることで豊かな実りを結んでいくことができるようになさったのだと、まあ、これが新約ということですけれども、新しい契約、神様がイエス様を新しくこの地上に植えられた、そしてそこに私たちがつながるようにされたんだと、でそのことによって私たちが豊かな実りを結ぶ、誠の命に生きるものとなっていくんだということですね。まあ、ただここでこのイエス様が言われているのは、だからちゃんと私につながっていられるように必死に頑張りなさいと、そういうことではないんですね。もちろん私たちがですね、あの人生を歩んでいく中では本当にこの嫌でも頑張らなければいけない場面っていうのがですね、こうあるんですね。あの私たちの愛するあの信仰の友でですね、先週転ばれて、大腿骨を骨折されて今ご入院中のですね方がいらっしゃいます。昨日ですねお見舞いに行ってきましたけども、まあお元気にされておられましたけども、でも頑張ってリハビリしなきゃいけないですね、やっぱりこのリハビリしんどいけれども今頑張ることがですねやっぱりこう大事だ、やっぱりそういうですね場面っていうのがやっぱりいろいろあると思います。大学生とか高校生とかですね、中学生だったらやっぱりこの勉強っていうのがやっぱりこうやっぱり今向き合わなければいけない、頑張らなければいけないこととこうあるわけですね。でそれはそれで本当にこの大事なことで、努力したり頑張るってことは決してですねいけないことじゃなくてもう大事なことなわけですね。けれども聖書が言いたいのは、頑張らなくていいとかですね努力しなくていいってことじゃなくて、ただ私たちが生きる上では頑張ることだけが大切なのではないと、もう一つそれ以上に大切なことがあるんだっていうことなんです。イエス様は私につながっていなさいと確かに言われましたが、その後でこう言われています。私もあなた方につながっている。でここで私もと訳されていますけれども、この言葉はですね実際には私こそがとですね訳すべき言葉だと、そういうなんていうかニュアンスのある言葉だと言われています。あなた方が私につながるよりも何も、私こそがあなた方につながっているんだと、そうイエス様はですねこう言われている。あなたが私につながる以上に、私の方こそがあなた方につながっているんだよということですね。まあ、昨年もですね同じお話をしましたけれども、この近くに女学院幼稚園というですね素敵な幼稚園があってですね、私たちとこの、まあ、女学院ファミリーですよね、女学院幼稚園があって、そこに白い柵が、正門に白い柵があって、そこにですね両側にブドウの木がですねこうその柵を這うようにしてこう伸びてですね、この柵を伝ってですね生えてるんですね。先週の月曜日に私は園児にですねお話をするようにと依頼を受けてですね幼稚園に行ってきてですね、もう本当にこの子どもたちからむしろたくさん元気をいただいて、ですね、本当に私こそが励まされて帰ってきたんですけれども、その入る時にブドウの木をですね見ながらですね改めてですね思わされました。ブドウの枝からブドウの木が生えているのではないですね、ブドウの木からブドウの枝が生えているんだと。当たり前って言えば当たり前なんですけれども、意外とこの当たり前のことをですね私たちは信仰の世界の中で見失いがちである。ブドウの木からブドウの枝が生えているんですね。私たちがイエス様につながるという以前にイエス様が私の方にしっかりとつながってくださっている、 それが自然というものですよね。自然というのはそういうものであります。イエス様はご自身と私たちの関係をブドウの木と枝に例えながら、私につながっていなさいと確かに言われましたけれども、実際には私たちがイエス様につながるよりも何も、イエス様の方がしっかりと私たちにつながってくださっている。その逆ではないっていうことです。あなた方は私を離れては何もできないからであると、イエス様がですね、その後おっしゃっていることに引っかかる人もおられるでしょう。いや別にイエスにつながっていなくても、自分にはできていることがいろいろあると、そう思われる方もですね、あると思いますし、確かに、考えてみたらそういうこともですね、実際こうあると思うわけですね。イエス様を信じる前からできていることはあるわけで、そういうふうにこう考えてしまうこともあるわけです。でもイエス様がここでおっしゃっているのは、自分をブドウの木本体だと考えてはいけないよということだと思うわけです。つまり、自分中心になってはならないんだ。あなたがこの世界を生きていく上で、自分中心になってはならないよっていうことをですね、違う角度から言えばそういうことをおっしゃっているとこう思うわけです。自分中心になってしまうときに、私たちは本当は実るはずだった実りをむしろ実らなくさせてしまう。そういうことが起こってしまうんだと。これをですね、少しこの難しい言葉で言うと、自分を相対化するということだと思うんですね。井上洋治というですね、私の尊敬する、この人はカトリックの神父なんですけれども、小説家で有名な遠藤周作というですね、人とすごく深い親交があった、方がですけれども、この井上洋治という先生がですね、こんなことを言ってます。誠の自分と出会うということは、自己相対化の世界を味わうことに他ならない。自己相対化の世界を知ることによってこそ、誠の自分と出会うことができる。それは、そうしなければならないというよりも、誠の光に照らされたとき、誠の愛に満たされたときに、人は、そうせざるを得なくなる。自然とそうなっていくんだと。自分を絶対ができなくなる。自分の命が自分のものではなく、自分を超えた誠の光、誠の命、誠の大きな存在に生かされているということを知ったときに、人は自然と自分を相対化するようになる。そしてその中で誠の自分と出会うことができるようになるんだと。まあ、大変ですね、そういう興味深いことをですねおっしゃってるんですね。自分って何だろうってですね、私たちも悩むことがありますが、誠の光、誠の命と出会うことによって、その時に初めて自分というものが相対化されて、そしてそこで本当に誠の自分と私たちは出会うことができるようになるんだ、自分とは何者かということが見えてくるんだっていうことをですね、まあおっしゃってるわけです。で、このですね、誠の光に照らされることで、自然と自己を相対化できるっていうことでですね、私はですね、最近そのことで改めてこう気づかされたことがあるんですね。先ほどのお祈りでもちょっと触れたんですけども、先月の終わりにですね、87歳で天に召されて、そして私がですね、葬儀をさせていただいた、そして先週ですね、納骨式も福岡中央霊園で納骨式をされた高杉重幸さんという方がですね、おられます。で、ご本人は洗礼を受けてこの教会の教会になられた方ではありませんでしたが、ご両親がですね、この福岡女学院教会の教会員でありました。そして本当にそのなんていうか、一番大事な時にですね、いてくださって、この教会の土台を築いてくださった方のご両親お一人であるわけですが、でその茂幸さんはそのご両親の信仰を大切にされ、そして、まあ、娘さんたちがですね、3人 のお嬢様がいて、その2人が学ばれた福岡女学院を大切にしてくださった方でした。 講演会会長なんかもですねしてくださいました。で、私の知る限り、まあ、もう本当に晩年ですね、 病床で数回しかお出会いがなかったんですけれども、でもその限り、そしてその重幸さんが書かれた本なんかを読ませていただく中で、本当に深い宗教心を持った方だということをですね、私はこう思わされたわけですが、その重幸さんが大学を卒業した後にお父様が築かれた会社をですね引き継がれて、そしてその会社の取締役工場長にこうなられるわけですが、製薬会社のですね働かれるわけですけども、定年後にですね工場長としてどんなことを大切にしてきたのかっていうことをまとめた冊子があってですね、それをこう読ませていただいてですね、そこにですね、まあ、一言で言えば自然の流れにかなった働きが大事だ、自然の流れにかなっているということがとても大事なんだということをですねこうおっしゃっているところがあるんです。で、こんなふうにですね書かれていました。会社の工場の装置などの製造ではどうもうまくいかないことも多々ありました。その原因を探っていくと、自然の流れに逆らった考え方をしていたということに尽きるのです。例えば水は高いところから低いところへ、電気や空気は高圧から低圧へ流れます。ある装置でこうありたいことが当然そうなると思い込んでいる部分があるのです。結果として水が下から上に上がるような考え違いをしているところが止まってしまってるんですね。ものづくりは己の思考が自然の流れに沿うものであることが必須要件であり、またそのことは全ての人間活動、政治、経済、生産、運輸等々にも当てはまる基本的な原理だと考えています。まあ、こんなふうにですねこう書かれていました。つまり重幸さんは自分の置かれた状況での自然の流れは何かっていうことを見極めることが大切なんだっていうことをですねこうおっしゃっているんですね。で、私はこれを読ませていただいて、あ、これは今日の箇所でイエス様がおっしゃっていることと深いところで通じてるんじゃないかと、こうですねこう思わされたんです。ブドウの枝は枝であって、ブドウの木の本体ではないんですね。ブドウの木があって初めてブドウの枝はブドウの枝としてそのあることができるし、その役割を担うことができるわけです。それが自然というものであります。自然の流れっていうのはそういうものです。それなのにブドウの枝が自分はブドウの木だと考え込んでしまったらどうなるか、誠のブドウの木から離れてしまうわけで、そうすると実を結ぶことが、本来実を結べたものが結べなくなってしまう、自然の流れにから離れてしまうわけですね。ブドウの枝が実を結ぶためには自分はブドウの木ではなくてブドウの枝なんだという自己相対化っていうことをする、自分の限界というか自分の立場っていうのがこう分かってくるんですね。そのことをわきまえてブドウの木に自分を委ねる、自分の力で生きているのではなくて自分を生かし自分に力を与えてくれる方がおられるんだ、神様が、イエス様が自分を今もそうだしこれまでもそうだしこれからも生かしてくださる方なんだ、導いてくださる方なんだ、そのことに気づく。あるいはこのことをもっと広くですね、視野を広げて一般的に言えば、多くの人々のおかげで今自分はここにいることができているんだ、自分は一人でここに来たんじゃないんだ、生まれてきたんじゃないですね、多くの人のおかげで父や母、祖母や祖父、そしてまたずっと遡っていったら本当に神様のおかげで今自分はここにいて、ここに生かされていて、そしてこれからもその流れの中で生かされていくんだ、そのことを見つめる、そのことに目覚めて自分はブドウの木の本体ではなくブドウその枝であることを自覚して生きていく、それが自然というものであり、その自然に身を委ねるときに私たちは私たちの思いとか 計画を超えた豊かな実りを、誠の命を実らせていくことができるんだっていうことだと思うんです。そしてそのことが分かったなら、私たちはですね、たとえ自分の思いでは、いや、こんな方向に伸びてきてしまって、こんなところに来てしまって大丈夫なんだろうかと、本当にこっちでよかったんだろうかと、いろいろ人生で悩むことがあると思うんですね。でも大丈夫だっていうことが分かってくる。あ、イエス様から自分は伸びてきて今ここにいるんだっていうことが分かったら、嵐がそこで静まるんですね。そして心を落ち着けて、イエス様から伸びてきて今があるんだ、そして私たちの思いを超えた神様のご計画があるんだ、そこに委ねていこう、そうした時にですね、本当にこの道が開かれていく、そういうことを私たちは経験させていただけるのであります。イエス様のつながっていなさいという御言葉には、とどまっていなさいという意味もあります。イエス様の愛にとどまること、それがイエス様につながるということです。実に聖書の教えは、一言で言えば、神は愛なりということですね。私の愛にとどまりなさいということです。そこで今日のですね、御言葉から示されますことは、聖書の言う神様の愛っていうのは、私たちが何をしたとか、何をしていないとか、何ができたとかできていないとかですね、努力したとかしていないとか、そういうことに根本的には関係がない、無条件でみんなに与えられているものなんだということです。たとえ私たちがイエス様のことを分かっていなくても、私たちの側にはイエス様とつながっているという意識がなかったとしても、イエス様の方はしっかりと私たちにつながってくださっている、つまり愛してくださっているということです。けれども、そこで一つですね、注意がいるわけです。このイエス様の、私はあなたのことを愛しているんだ、私はあなたにつながっているんだと、この御声というのは、ちょうど先ほども言いました、幼稚園のですね、ブドウの木が生えてきて柵を伝ってますよ、でもそのブドウの枝ってですね、か細いんですね、太くないんですね、本当に細いですね、なんていうか、こうか細い枝がこう伸びていく、そのようにこのイエス様の、あなたのことを私は愛しているんだよ、私はあなたにつながっているよという、この御声はある意味でとてもか細い優しい声なんですね。油断してしまうと聞こえなくなってしまう、いや、油断してしまうというかですね、いろんなこの世の騒々しい声にもうかき消されてしまう、そっちに気が取られてしまうと聞こえなくなってしまう、そういうか細い優しい声なんだということです。そしてこの世の中にはですね、そのイエス様の愛の声をかき消すですね、想像しい声でこの世は溢れているんです。例えば、いや、あなたには良いところがない、あなたには価値がない、あなたは必要とされていない、あなたはいてもいなくても同じだ、そういう大きな想像しい愛のない声でこの世は溢れているのであります。その声が外から聞こえてくるだけじゃなくて、内から聞こえてきてしまうこともある。ああ、私なんかいなくたっていいんだ、私は価値がないんだ、私は周りから見たら本当にダメだ、そう思ってですね、自分で自分という枝を腐らせてしまう、そういうことも起こってくる。また人は皆心の奥底では本当の愛を求めていますけれども、その愛をどうしたら得られるのか私たちは分かりません。そこでその不安の中で間違った声に聞き従ってしまうということが起こるんですね。これこれのことができたらあなたは愛される資格がある、愛が欲しければこういうことをしなさい、そういうですね、想像しい声によって私たちは間違ったその声に従って、そしてまた迷子になってしまう。イエス様とつながっていることを忘れてですね、こんなと一人ぼっちで自分がそこにいるような、そういう思いにですね、落ち込んでいってしまうのであります。けれども、先ほども言いましたように、私はあなたのことを愛している、あなたは私とつながっているんだ、私があなたとしっかりとつながっているんだ、どこにいてもあなたは大丈夫だ、そのイエス様の声はあなたが何をしたからとかしなかったからとか、そういうことには全く左右されないのであります。 その声は何があろうともずっとあなたに向かって語りかけられているんですね。そのイエス様の声をしっかりと心の耳で聞き取ることができたならば、たとえこの世の中でですね、辛いことがあっても悲しいことがあっても大丈夫なんです。さまざまな人生の苦難を乗り越えていく力が自分の中からというよりも本当に不思議な形で与えられていくんですね。新しくまた力が与えられていく。けれども先ほども言いましたように、その声は小さなか細い声です。じゃあどうしたらその声を私たちは聞き取ることができるでしょうか。心の耳を静めて心を沈黙させることでその声は聞き取ることができます。ではどうしたらその声をそうやってですね、私たちは聞き取ることができるか。皆さんはですね、心の耳を静め心を沈黙させる習慣が身についているでしょうか。今皆さんがですね、ここで預かっているこの礼拝の時こそは、本当に私たちが心の耳を静め、そして神様の前に沈黙して、イエス様のか細い優しい愛の御声を聞くことができる大切な時なんですね。世の中でやっぱりいろんな、ある意味でこう戦わなければいけない、いろんな戦いがある意味でこうあるわけですが、また本当にいろんな悩みや苦しいこと、大変なこともしなければいけないことがあるわけですが、しかしこの日曜日のこの時は本当に私たちが心を静めてイエス様の愛の声を聞くことができる大切な時であります。そのことを覚え、これからもこの礼拝の時を共に大切にして歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。私はブドウの木、あなた方はその枝である。主なる神様、あなたがイエス様を通して私たちをしっかりと捉え、私たちにつながってくださっていることを深く示してくださり感謝いたします。さまざまな人生の困難や試練の中にも、今日のこのあなたの御言葉も、御言葉を繰り返し思い起こし、あなたに信頼し、あなたに委ね、あなたの御言葉を聞きつつ希望を持って歩んでいくことができますように、そしてその中であなたの御心にかなった豊かな実りを結んでいくものとなれますように、私たちを聖霊で満たし、守り、導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。